新約聖書467ページペテロの手紙第1、2章7節から10節。したがってこの石は信じているあなた方には尊いものですが、信じていない人々にとっては家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となったのであり、それはつまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからであり、またそうなるように定められていたのです。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中から、ご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉を、あなた方が告げ知らせるためです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、憐れみを受けたことがなかったのに、今は憐れみを受けています。聖書の言葉は以上であります。クリスチャンとして私たち歩んでいると、こういうことを考えることがあるのかなと思うんですけれども、なぜある人は心からイエス様を信じ受け入れることができるのに、別の人、他の人は信じないのか。なぜ自分は信じることができて、あの人は信じていないのだろうか。人が救われるのは人の努力や力によるのではないわけです。ではなぜ神様は全ての人、いや全ての人でないにしても、もっと多くの人を救ってくださらないのだろうか。そういったことを考えることがあるかもしれません。今日の箇所を見てみますと、信じる人と信じない人の違いといいますか、区別ということが少しこう書かれているわけですね。7節から8節のところが特にそうですが、したがってこの石は信じているあなた方には尊いものですが、信じていない人々にとっては家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となったのであり、それはつまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからであり、またそうなるように定められていたのです。イエス様を信じ受け入れている人には永遠の命が約束されています。朽ちることも消えていくこともない資産、それを受け継ぐことが約束されている。この手紙の読者であるクリスチャンたち、あなた方には救いの祝福が用意されている。この石は信じているあなた方には尊いものですが、というのはまさにそういう意味ですね。信じているあなた方にとってはイエス・キリストは礎石であり要の石である。イエス様によって私たちは神殿として教会として築き上げられている、築き上げられていく、そういう意味でイエス・キリストは本当に私たちにとって尊いお方です。では信じていない人にとってはどうなのでしょうか。信じていない人にとってイエス様は家を建てる者たちが捨てた石ということですね。そういうふうに言われているように捨てられた石です。あるいはつまずきの石、妨げの岩である。で、これはこういうふうに聖書に書かれているのですけれども、どうも私たちには何か理解しにくい、受け入れにくいことではないかなと思います。で、ただここですね、この理解しにくさといいますか、受け入れにくさなんですけれども、私は大きく分けて2種類の受け入れにくさがあるように思うんですね。聖書そのものが言っている本来の難しさといいますか、受け入れにくさ。それと、私たちのちょっとこう、誤解といいますか、私たちの持つイメージや考え方ゆえに、 より受け入れにくくなっている、理解しにくくなっているところがあるのかなと思うんですね。まあそういう2種類あるのではないかと思います。まあそれで、まずは本来の受け入れにくさ、まあ難しさということを考えておきたいと思うんですけれども、信じている人にとって、クリスチャンにとってイエス様が要の石であるということは、まあ理解できると言いますか、受け入れやすいように思います。しかし信じていない人にとってイエス様がつまずきの石である。それはなかなか私たちに理解しがたい部分であるように思うんですね。でただこれは、まあ、理解しがたいことではあるんですけれども、聖書が語る真実として、真理として、まあ、やはり私たちが受け止めていかなければならないことであると思います。イエス・キリストだけが救い主である。私たちの救いはただこのお方にかかっている。ということですね。まあその裏返しでもあるんですね。イエス様だけが私たちの救い主である。じゃあ逆に言いますと、このお方を受け入れなければ、やはり救われないということになるわけですね。そしてこのお方を受け入れない人は、まあある意味でやはりこのお方につまずいてしまったのだ、ということになってしまいます。主イエス様はユダヤ人たち、祭司長や立法学者たち、パリサイ人たちから、まあ、特に捨てられました。宗教的な指導者で、まあ、立法、旧約聖書について本当によく知っているはずの人たちでした。しかし彼らはイエス・キリストを受け入れることができなかった。信じることができませんでした。約束された救い主を捨てたわけです。まあ、まさしくイエス様につまずいたんですね。ところがこの捨てられた石が実は要の石であり、要の石となり、このお方によって救いが成就し、そしてこのお方を元いとして、土台として教会が、神の民の共同体が築き上げられているわけです。まあ、これは私たちの目から見ると、まあ、本当に不思議なことではないでしょうか。なぜと思えるようなことであります。実際聖書自身もですね、このことを不思議なこととして語ってるんですね。旧約聖書一箇所を見てみたいと思いますが、詩篇の118編、22節から23節のところ、詩篇の118編、旧約聖書の1059ページです。旧約聖書1059ページ。詩篇の118編、22節から。家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。これは主がなさったこと。私たちの目には不思議なことだ。と、あるんですね。家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。立法、旧約聖書をよく知っているはずのパリサイ人たちが、イエス・キリストを捨てて、十字架につけてしまった。しかし、このイエス・キリストによってむしろ、そして十字架によって、復活によって、救いが成し遂げられ、イエス・キリストをもといとして、教会が築き上げられている。立て上げられていく。神の民が、このイエス・キリストを土台としているということですね。これは本当に不思議なこと。私たちの目には不思議なことだ。実際に聖書自身がそういうふうにこう語っているわけですね。ですから、このイエス・キリストによる救いということを、まあ、何か不思議なことではないかのように、まあ、全て私たちの理屈で納得できるように説明するということは、実は不可能なことなんですね。まあそして聖書もそういうふうにはしようとはしていない。むしろこれは本当に不思議なこととして受け止めるべきことではないかと思うんですね。まあこれが、まあ私の考えるこの本来の受け入れにくさといいますか、 イエス・キリストによる救いというのは、本当に聖書自身も不思議なこととして語っているということです。で、ただもう一つですね、私たちの誤解による、まあ、受け入れにくさといいますか、まあ、難しさということもあると思うんですね。それを次にこう考えていきたいと思うんですけれども、それがですね、まあ、この第一ペテロ2章の8節のところで特に、まあ、引っかかりを覚える方もおられるのではないかと思うんですが、2章8節ですね。それはつまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからであり、またそうなるように定められていたのです。で、この特にですね、そうなるように定められていた、まあ、ここが特にこう、まあ、引っかかるのではないかと、受け入れにくい部分ではないかなと思うんですね。イエス様を信じ受け入れる人がいるのはなぜなのか。イエス様が救い主、たっとえ要の石ならば、なぜもっと多くの人がこのお方を信じ受け入れないのか。彼らが御言葉に従わないからだ。そう言われれば、それだけならまだ、やっぱりみんなが従わないから、御言葉をちゃんと聞かないから、従わないから良くないんだ。そういうふうに思って納得できるかもしれません。しかし、そうなるように定められていたと言われると、まあ、いよいよわからなくなってしまいます。信じないように定められていたのなら、信じない人には責任がないのではないか。どうしようもないじゃないか。あるいはですね、実は私は信じないように定められていたらどうしようか。そういうふうに心配してしまったり。あるいは私の知っているあの人、まだ信じていないあの人は、信じないように定められているのではないか。まあそう思って、いろいろ心配になったりするかもしれません。で、まずこの箇所はですね、イエス様を信じ受け入れない人がいる。イエス様についてつまずく人がいるのは、まあ、その人が御言葉に従わないから。そしてそれは神が定めておられることだと言っているんですね。で、ただ注意していただきたいのはですね、この御言葉に従わない人、今信じていない人が、この先もずっと信じないのか、この先もずっと従わないのか、そのことについてこの箇所は何も言っていないんですね。まあ、彼らがつまずくのは、あるいは、御言葉に従わないからという、まあ、ここはですね、その、現在形という、まあ、現在のことという言葉が使われているんですね。まあ、今、従わないのは、今、信じていないのは、定められていたからだと言ってるんですね。で、この先もずっと信じないのか、従わないのか、そのことについて、この聖書の言葉は何も、まあ実は言っていないんですね。で、むしろ、この箇所はですね、御言葉に従わない人がいる、イエス・キリストを信じない人がいる、そのことにも、実は神様の支配が及んでいるのだ、と言っているわけですね。ですから私たちは、この聖書の言葉から、今信じていないあの人、あの人は定められているのだから、今後もきっと信じない。そういうふうに勝手に決めつけないようにしなければならないと思います。この聖書の言葉は、今信じていない人、今つまずいているあの人が今つまずいているということは、神様の、まあ、そこにも神様の支配がある。ということなんですね。なので、これから先のことについてはまだ何も言っていないということを注意したいと思います。で、ただですね、そうは言っても、私たちの悩みといいますか、不安というのは出てくるかもしれません。いや、むしろ、このことは一層私たちを悩ませるかもしれません。御言葉に従わない人がいる。イエス・キリストを信じない人がいる。そのことにも神様の支配がある。いや、それを私たち受け入れることができなかったり納得できないということがあると思うんですね。神様の支配があるなら、なぜ もっと早く信じることができるようにしてくださらないのか。なぜ神様は今すぐ働きかけてくださって、あの人が信じられるようにしてくださらないのか。そういう問題が解決しないわけですね。実はですね、こういう疑問は聖書の中で取り上げられているんですね。まあ、この第一ペテロの箇所もですね、実は、まあ、そういう一部と言えるとは思うんですけれども、まあ、もっとはっきりと取り扱われている箇所がありまして、それをちょっと見てみたいと思いますが、ローマ人への手紙の9章というところですね。ローマ9章18節から、新約聖書の312ページです。新約聖書の312ページ、ローマ9章18節からですね。ですから、神は人を御心のままに憐れみ、また御心のままに頑なにされるのです。するとあなたは私にこう言うでしょう。それではなぜ、神はなおも人を責められるのですか？誰が神の意図に逆らえるのですか？人よ、神に言い返すあなたは一体何者ですか？作られたものが作ったものに、どうして私をこのように作ったのかと言えるでしょうか？陶器師は同じ土の塊から、あるものはたっといことに用いる器に、別のものは普通の器に作る権利を持っていないのでしょうか？まあ、このローマ9章のところはですね、その、15節のところですね、その、私は憐れもうと思うものを憐れみ、慈しもうと思うものを慈しむ。という、まあ、神様の、まあ、啓示といいますか、考えといいますか、あり方。まあ、旧約聖書の中はずっと示されていることですね。神様は、憐れもうと思うものを憐れんでくださり、慈しもうと思うものを慈しんでくださる。まあ、そういうふうに神様は働いておられる。救いというのは人の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神による。これ、聖書一貫して示されていることだと思います。まあ、ただ、ここにですね、私たちはやはり疑問を持つわけですね。では、なぜある人を神が憐れみ、ある人を、まあ、憐れまない、頑なにされるのか。それでいて、神様はなぜ私たちにその責任を問われるのか。何かおかしいのではないか。まあそういうふうに思うかもしれません。で、まさにこのローマ人の手紙ではその問題が取り扱われているわけですね。19節にあるように、それではなぜ神はなおも人を責められるのですか？誰が神の意図に逆らえるのですか？まあ確かに救いは神様の主権。まあ神様の領域にあるものかもしれません。人には文句が言えない。作られたものが作ったものに対して逆らうのはおかしいということですね。まあそれはその通りかもしれません。20節に言われている通りですね。20節、21節にある通り。陶器師は同じ土の塊から、あるものはたっといことに用いる器に、別のものは普通の器に作る権利を持っていないのでしょうか。支配者であり主権者である神様が、神様が好きなようになさって、なぜ私たちに文句を言う、まあ、権利と言いますか、そういったものがあるのだろうか。作られた私たちには、神様がなさることについて文句を言う資格など、まあ、ないはずですね。で、ただですね、まあ、こういう言い方するとちょっと意地悪と言いますか、あまりいい感じがしないと思うんですね。まあ、何か神様が独裁者のように思えてしまう。まあ、かなり乱暴に聞こえると思います。主権者であり支配者である神様が好きなようにして、何かおかしいのだろうか。まあ、独裁者のように思えて嫌な感じがするんですけれども、まあ、でも、 まあ、それでも考えていただきたいんですね。やはり神様は全ての支配者であり、主権者であるということですね。神様が良いと思われるようになさる。まあ、そして、そのことについて私たちが、とやかく言う、まあ、資格などないはずですね。そのことはしっかり受け止めたいと思います。ただですね、ローマ人への手紙は、これだけを言ってるんじゃないんですね。もっと大切なことを次に言っています。それが22節以下なんですけれども、9章22節からですね。ここからが特に大切なんですけれども、まあ、今までのことはちょっとこう前提ですね。作られた人間に神様についてどんな作り方をしたとか、もう文句を言う資格は全くないわけですね。そのことを前提にして、22節ですね。それでいて、もし神が御怒りを示して、ご自分の力を知らせようと望んでおられたのに、滅ぼされるはずの怒りの器を、豊かな寛容をもってに耐え忍ばれたとすればどうですか。しかもそれが栄光のためにあらかじめ備えられた憐れみの器に対して、ご自分の豊かな栄光を知らせるためであったとすればどうですか。まあ、この22節以下で言われていることは、まあ、こういうことですね。主権者である、支配者である神様にとっては、罪を犯した人間に対して、御怒りを示して、滅ぼしてしまって、まあ、当然であるということです。神が怒りを示し、滅ぼしても、まあ、私たちには文句など言う資格、権利など全くないわけですね。それなのに神は豊かな忍耐を持って、寛容を持って、耐え忍んでいてくださる。いや、それだけでなくて、憐れみを示して、ご自分の豊かな栄光を知らせようとしておられる。これはイエス・キリストを通して、救おうと、いや、救ってくださったということですね。罪ゆえに滅びてしまって、滅ぼされて、神の怒りを受けて当然である、私たち人間なんですね。なのに不思議なことに神様は、その私たちを、ご自身の憐れみゆえに憐れんでくださって、その中のいくつかの人たち、私たちを救ってくださった、憐れんでくださったということです。で、このペテロの手紙第一ですね、今日読んだところもまさに同じようなことを言っているわけですね。2章9節から。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中から、ご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉を、あなた方が告げ知らせるためです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、憐れみを受けたことがなかったのに、今は憐れみを受けています。まさに同じようなことを語っているわけですね。すべて滅ぼされて、誰も文句をも言えないような状態であったのに。しかし神は、あなた方を選ばれた。選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民としてくださっている。これは私たちが何かもともと優れていたからでは決してありません。十節に語られているように、なぜ私たちが選ばれたのか、なぜ私たちが神の民とされたのか、それはただ神の憐れみによることです。以前は神の民ではなかった。神と何の関係もないような状態であった。いや、それ以上に闇の中に、罪の支配の中に沈んでいた私たちであったわけですね。それなのに、憐れみを受けて、選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民とされているんですね。ですから私たちは、神のものとされた民として、歩む。まあそういう、特別な使命と責任があるわけですね。この、神の民として歩む、まあ、使命と責任についてはこの、まあ、ペテロの手紙全体が語っていることですので、今後も、 学んでいきたいとは思うんですけれども、今日はですね、むしろこの9節のあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためと言われている。まあ、ここをしっかりと受け止めたいと思います。なぜ私がイエス・キリストを信じることができているのだろうか。なぜ他の人ではなくて、私が憐れまれて、私が救われているのだろうか。それは私が、私を闇の中から、罪の中から救い、驚くべき光の中に、救いの中に、新しい命の中に召してくださった方の栄誉を告げ知らせるためだ、と、まあ、この箇所語っているわけですね。なぜある人が救われて、他の人は救われていないのか。なぜ私が救われたのか。まあ、これは本当にこう神様の主権と支配に属することですね。神様のまあ領域といいますか。神様に属することです。私たちがとやかく言えるようなことではありません。文句を言えるようなことでは決してない。そしてこれは私たち人間にとっては、まあ、本当に不思議。ある意味謎としか言いようのないことですね。なぜ私が救われたのか、なぜ私がイエス・キリストを受け入れることができているのか、なぜ私が憐れみを受けたのか、まあ、ここに何か理由があるでしょうか。私たちの側には決して理由がないはずです。何か私たちが優れていたからとか、極めて、道徳的に正しいから、罪をよく反省しているから、そういう理由は決して私たちのうちにないはずです。ただ、神の憐れみを受けたに過ぎないわけですね。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、憐れみを受けたことがなかったのに、今は憐れみを受けている。ということなんですね。まあ、このことに尽きると思います。そしてペテロは、まあ、私たちクリスチャンが憐れみを受けた理由、なぜ私が憐れまれたのか、なぜ私が救われたのか、その理由ではなくて、まあ、むしろ目的をここで説明しているんですね。その目的というのは、あなた方を闇の中から、ご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉を、あなた方が告げ知らせるためという目的なんですね。これは理由ではなくて、むしろ目的であります。ですから私たちがなすべきことというのは、あの人が救われていないのは、もしかしたら神様に選ばれてないからかもしれない。そういうふうに勝手に決めつけることではありません。あるいは神様はなぜあの人のことを救ってくださらないのか。そういうふうに文句を言うことでもないんですね。私たちが本来なすべきことは、まず私自身が憐れまれている、救われたのだということ、まあ、そのことをしっかりと受け止めることではないでしょうか。憐れみを受けたことがなかったのに、今は憐れみを受けている。そのことをまず受け止めるべきではないでしょうか。私たちはこの神様の憐れみをしっかりと受け止めているでしょうか。この神様の憐れみは本当に不思議なものですね。私たちは本当になぜ私が憐れまれたのか不思議である。そういうふうにしか言うことができないことであると思います。そして私たちがこの不思議な神様の憐れみをしっかりと受け止めるとき、私たちはきっと私たちを罪から闇の中から救ってくださったこの神の栄誉を語らずにはいられなくなるのでしょう。語らずにはいられなくなると思うんですね。そういうふうに駆り立てられていくと思います。憐れみを受けているということをしっかりと受け止めていくとき、そこに私たちの新しい力、原動力があるんですね。まず、この憐れみを受けた神の民であるということをしっかりと受け止めたいと思います。 まあ、そしてこれは本当に不思議と言えるようなことだと思うんですね。この不思議をしっかりと受け止めて、まあ、その上で私たちを罪の中から闇の中から救ってくださった神の栄誉を語り継げるものとならせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を通し語りかけ教え励ましてくださることありがとうございます。なぜ私が救われているのか、なぜ私が主様を信じ受け入れることができているのか、これは本当に不思議なことであります。私たちのうちに何か理由があるようなことでは決してありません。神様、あなたがただ憐れんでくださったから、以前は憐れみを受けていないものであったのに、今は憐れみを受けているということを本当に受け止めていきたいと思います。そしてこれを受け止めるとき、本当に私たちを闇の中から罪の支配から救ってくださったその神の栄光、栄誉を語り継げるものとならせてください。御言葉を感謝して、救い主イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。